今日のメッセージはヘブル人への手紙10章からです。ヘブル人への手紙の10章19節から25節ですね。このところで、ヘブル人への手紙は比較的長い文章でありますけれども、多くの、聖書学者たちが言うのはこれは手紙というよりも説教に近いものではないか。それでこの10章のこの箇所でこのヘブル人への手紙を書いた人は、著者は今まで言ってきたことをまとめるような箇所であります。では一言お祈りします。愛する父なる神様、今日もこのヘブル人への手紙からの学びを続けます。どうぞ神様が共にいてくださって、語るものを清め用いてくださり、聞いてくださるお一人お一人の上に神様の祝福がありますように、あなたの教え、恵み、そして励ましの言葉が一人お一人の心に届きますように、響きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではその聖書箇所をお読みします。こういうわけで兄弟たち、私はイエスの血によって私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることはできます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合って励まし合いましょう。その日が近づいていることを分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。そういう箇所です。ですから この励ましですね、この手紙を最初に受け取ったクリスチャンたちの中にはもう礼拝に出たくない、もうやめた、もうやめたい、落ち込んでる、がっかりしている、弱っているクリスチャンたちがいたようです。そのクリスチャンたちを励ますというのがこの手紙の、一つの目的でありました。そしてこの 10章をですね、最初からここまでこの著者がやってきたことは、イエス様がどれだけ素晴らしいお方であるのかということを繰り返し繰り返し、また違った角度から私たちに語ってきました。イエス様がこの世に来られた理由というのは、私たちと神様との関係が壊れていたからであるということですね。エデンの園からで私たちの先祖は神様に対して罪を犯して神様との関係が壊れ、そこを追放されたわけですけれども、そしてそこに戻らないようにということで置かれたのがこのケルビムという特別な御使いであると思うんですけれども、聖書の箇所、ケルビムという御使いが出る箇所を 考えますと、神様の神聖、清さを守るというか、そういう、私たちをそこから守るっていうんでしょうかね、神様は守られる必要がないと思うんですけれども、そういう役割が与えられている御使いですね。そして私たちが知っていることは、幕屋が作られた時に、主の幕屋、そしてそれが神殿というふうに受け継がれていくわけですけれども、一番大事な場所というのは聖所があって、でさらに至聖所という場所がありました。至聖所という上から見ると、正方形ですね、と聖所という祭司たちがそこで、いろいろな捧げ物をする場所でありましたけれども、その間に垂れ幕がありました。そしてエデンの園を守っていたケルビムと同じケルビムが、その仕切りとなっていた至聖所と聖所の間の仕切りとなっていた垂れ幕に織り込まれていたというんです。ですから意味は一緒ですね。ここから先は誰も入れないよ、そしてその先に神様がおられる。ですから神殿というのは不思議なもので、ここに神様がおられる、神の家であるんですけれども、誰も近づくことはできない。祭司たちだけはそこで仕えることができるんですが、そして大祭司が年に一回だけ大いなる贖いの日という時に至聖所に入ります。年に一回だけです。そして祭司が全員入れるのではなくて、大祭司一人だけですが入れる。ですから神殿というのは、神様はそこに間違いなくおられる、ですけれども神様との関係が壊れている。そして神様との関係をつなぐために必要なもの、続けるために必要なのは命である、捧げ物ですね。ですから多くの動物が、数えきれないほどの動物が、人間の罪を贖うために旧約の時代には捧げられたわけです。でヘブル人への手紙が教えていることは、だけれどもそれは模型でしたよ、それは影でしたよ、実物は十字架なんです。実物はイエス・キリストの十字架です。そしてただ一回のその十字架においてイエス様が捧げたご自分の命というもので全ての人が清められます。もうこれは繰り返す必要がありません。旧約聖書の場合はもう何度も何度も繰り返されたわけですけれども、イエス様は一度で永遠にその救いというものを、人間の救いを完成されましたということをですね、この象徴的な神様との関係が壊れているというその象徴をである、その垂れ幕はイエス様が十字架についたときに、真っ二つに裂かれたというふうに書いてあります。聖書にイエス様が十字架で息を引き取られるときですね。そのということは、壊れていた神様との関係が象徴する、壊れていた関係を象徴するその垂れ幕というものが、上から下にというふうにわざわざ書かれているんです。人間が裂く場合、下から上なんでしょうけれども、上から下というのは神様がそれをしてくださいました。そしてそのために必要だったのはイエス様の十字架です。それによって神様との関係が回復します。今誰でもその十字架によって入ることができます。そのことを表していたのが、その裂かれてしまった、垂れ幕なんですけれども、そしてヘブル人への手紙のが私たちに励ましていることは、私たちのことを励ますのは、その回復さ、関係回復されたんですけれども、さっき子供たちでやりましたけれども、靴をもらったらどうするの？履きます。ドレスをもらったらどうするの？着ます。ケーキもらったら食べます。 関係が回復したらどうするの、その関係をの中で生きる。先週のメッセージは神様との関係が命ということだと思うんですけれども、今週はその神様との関係の中で生きる。私たちは命をいただきました、永遠の命をいただきました。それを生きるということを聖書は教えています。ですから、関係が回復されたということは、罪に感染されていた私たちを健全にすることができる、回復することができる。そのためにイエス様がその罪を負って十字架についてくださったんだ。そして神様との関係が命です。そしてそれは命というのは、ああよかった、もらえた、持ってるではなくて、命というものは生きるものです。あの美味しそうなそのケーキというのは食べるものです。命というものは生きるものです。そして神様と一緒に生きるのが永遠の命です。そのためにイエス様が十字架についてくださった。そのためにイエス様が命を十字架の上でかけてくださったんだということですね。悔い改めるということは、ですからもはや自分の力知恵で生きようとするのではなくて、そういう考えを改める。そして神様の愛、恵みを受け入れて、神様の知恵と力で生きる、神様と一緒に生きるということですね。ですからここでヘブル人への手紙が教えてくれていることは、イエス様がしてくださったことは、私たちが神様のもとに行く新しい道がを作ってくださった。そしてそれは今までなかったものである。今まではその関係が壊れてましたから、誰も近づくことはできなかったんです。聖書を持っていたユダヤ人でさえ、イスラエル人でさえ近づくことができなかった。だけれども今その道が開かれてます。そしてその新しい道です。イエス様が作ってくださった新しい道です。そして新しい命が与えられているということをですね、イエス様は言われたのは、私が道であり真理であり命ですと言われました。ヨハネの14章ですね。私を通してでなければ誰一人父のもとに帰ることはできないですよ。そして私たちはその道を信仰によって行きます。信仰によるということは、自分に頼るのではない、頼りない自分に頼るのではない、そうではなくて、常に真実である神様に頼る、神様の言葉に従って生きる。そして、ここで言われている、私たちはイエス様の血を心に振りかけられて、邪悪の良心を清められ、体を清い水で洗われ、私はこれをバプテスマを通して、バプテスマを指していると思います。そしてその時に、バプテスマを受けた時に私たちは信仰を告白します。その信仰を告白し続けなさいと、その希望、信仰、それをし続けなさいということなんですね。ですから私たちは信仰告白というのは、一回はいと言ってそれで済むものではなくて、それはずっと続くということですね。結婚の時に私たちはこの人を敬い、そしてあなたの命が続く限り愛することを、信頼することを、大切にすることを誓いますか。はい、誓います。それはそこで終わるのではなくて、そこからずっと続くということですよね。それが生涯の夫婦の絆でありますけれども、神様との関係もその信仰告白という、バプテスマの時の信仰告白ということは、そこで終わるのではなくて、そこから続くという、そこから始まるということですね。そのことをこのヘブルの手紙も教えているんだなというふうに思います。そして私たちの信仰の告白は、簡単に言ってしまうとこの言葉が表すんです。主イエスキリスト。私たちが主イエスキリストというときに、私たちが信仰告白をどういうことを言っているかというと、イエス様は主というのは、旧約聖書では神でありますから、ヤハウェですね、エホバ、神でありますから、イエス様は神の子であり、 人となられた神である、そして聖書が約束していたキリストであり、メシアであり、そして私たちの生涯の主として受け入れ、生涯その方に従って生きる、そのことを私たちは信仰告白の中でバプテスマの時に、約束したはずです。それをし続けなさいということをですね。ですから継続は力という言葉がありますけれども、継続は救いである。そして信仰は常に現在進行形でなくてはいけないということをですね。信じたから、あの時信じました、それで終わるのではなくて、常に現在進行形でなくてはいけない。そして私たちは今インターネットがあります。インターネットで誰かがこれだ、トイレットペーパーなくなるって、もうわーって人がトイレットペーパー買いに行くわけですけれども、そういう誰の言葉に私たちは従って生きるのか、お信頼すればいいのか。もう聖書は簡単に神様の言葉、神様の真実により頼んで生きるということです。そしてここでヘブル人への手紙で言われていることは、私たちはその信仰をし続けるということと、そして互いに愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんかということですね。私たちは、愛と善行ということを、お互いに励まし合う、愛の人、そして良い人に成長していくということをですね。そのために必要なのは、悪い習慣というものを捨てるということですね。悪い習慣、そういうものに習うのではなくて、よく言われるのは、私たちの考えから始まって、考えというものは行動をもたらすんですかね、生む。そしてその行動というものは習慣、そしてその習慣というものはその人の性格というものを作り、その性格というものがその人の運命を決めるものだというふうによく言われますけれども、ですからその習慣というのは大事なものなんです。習慣でも悪い習慣といい習慣があるんです。いい習慣も考えから始まります。正しい考え方、そしてそれを行うこと、そしてそれが習慣になって、そしてそれが私たちの身につくもの、神様と一緒に歩むならば、私たちはその御霊の実というものを見つけるようになります。愛、喜び、平安ですね、そういうものを私たちは身につくようになりますけれども、ですから悪い習慣ではなくて良い習慣を身につけましょう。そしてここでも問題になっている、互いにもう集まることをやめたりしないで、礼拝してもしょうがないや、というようなことですね。そういうことがあったんだと思うんですよ、このヘブル人への手紙の人たちの間で。一生懸命やったんだけれども、信じたけれども、思うようにいかない、こんなことが起きた、あんなことが起きたということで、もう嫌だということですから、そうではなくてお互いに励まし合う、助け合う、それが教会ですよ、それがクリスチャンの集いです。そして私たちが、恵みというものはただ受けるだけのものではありません。恵みを受けた人は恵みの管理者となりますということを聖書は教えてます。第一ペテロの4章の10節にこういう言葉がありますね。私たちはそれぞれが賜物を受けているのですから、神様からいろいろな恵みの賜物を受けてます。神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。恵みというのは自分でもらって、ああよかったよかった、それでじゃあ自分のために使おう、あるいはもらったっていうんでもそれで 満足というものではなくて、それを、分かち合う、そして神様の目的のために、自分の目的だけではなくて神様の目的のために、使うものです。ですから愛に生きることを励まし合うということをですね、このペテロの第一ペテロの4章でこういう言葉もあります。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。ですから祈りは私たちのことを導いてくれる、私たちのことを成長させてくれる、神と共に歩むことを可能にしてくれるものであるというものですね。そして何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。愛というのは感情ではないんですね。そういうふうにこの世の中では考えられていますから、愛という言葉を使うときに私たちは何が愛なんだっていう、聖書の教えている愛とは何か、神の愛とは何か、それは自分が気持ちよくなって好きになってという、そういうものではないというふうに聖書は教えてますね。何よりも互い熱心に愛し合いなさい。愛し合いなさいという必要があったということは、普通若者たちが愛し合ってますなんていうときに、愛しなさいなんて命令する必要はない、愛してはいけませんという親が言うかもしれないですけど、あの子はあの人はダメですというような、自分あなたをダメにしますよとかっていう、そういうのはあるかもしれないですけども、それはですから感情なんですね。ですけども教会において愛し合いなさいということは、愛しにくい人もいるということなんです。ですけれども愛し合いなさい。そして愛は多くの罪を負うからです。ですから、愛というものは決して否定的にならないということですね。人の欠点であるとか悪いところを指摘するのは簡単です。それを覆う、それを補う、それを助けるということが愛なんですね。教会はそういうところですということを教えているんだと思います。不平を言わないで、不平を言うことは簡単です。熱心に愛し合いなさい、不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい、支え合いなさい、助け合いなさいということです。ですから恵みというのは、愛というのはただ受ければいいというものではなくて、それによって生きるということですから、エペソの手紙にはこういう教えがあります。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。恵みを受けた私たちの言葉は恵み、意味してなくてはいけないということです。それを聞いて何をもたらしますか。人の悪いところを言って、そして、その人を傷つけ、あるいは、その人を見下しとか裁きではなくて、恵みの言葉を語りなさいということです。そして神の聖霊を悲しませてはいけません。私たちが言っている言葉は神様が一緒に聞いて喜んでくださる言葉だろうかということですね。私たちは贖いの日のために聖霊によって書印をされているのです。無慈悲と憤り、怒り、恫喝、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。そして互いに親切にし、優しい心になり、許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。ですから神様の愛から始まって、神様から許されたことから始まって、互いに許し合う、恵みを受けてその恵みを分かち合う、その恵みによって生きるということですね。これがエペソですけれども、コロサイ、私たちが比較的最近学んだコロサイでもこのことを私たちは学びました。パウロは、ですからあなた方は神に選ばれた聖なるもの、愛されているものとして深い慈愛の心、親切、謙遜、 柔和寛容を着なさい。これはその御霊の、賜物、御霊の実そのままですね。互いに忍耐し合い、クリスチャンとして生きるためには忍耐が必要ですよ。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの実として完全です。ですからここでも愛というのはこの巷でいう感情ではないですね、ではなくて、その人に対して、良くするという意思であると思います。ですから、ここで私たちがヘブル人の手紙から学ぶことは、人生の答えというのは神様の愛というふうに言えると思うんですけれども、ですけれどもこのヘブル人への手紙もあるいはパウロの手紙も教えていることは、私たちはその愛に応えて生きなくてはいけないんだ。その愛、愛されている、ああよかったよかったではなくて、その愛に応えていきます。神様と一緒に愛に生きることを神様は望んでおられるということです。ですから答えを知っているだけではなくて神様に応えて生きるということですね。恵みを受けた人は恵みで、生きる。そして愛を受けた人は愛を持って生きる。許された人は許す。そして命を受けた人はその命を生きる。永遠の命を受けた人は永遠に神様と一緒に生きることです。そのことを励まし合っていきましょうというのがヘブル人への手紙の、教えであり、そして、具体的には11章から、さらにそのことについてこの手紙は教えてくれますので、そのあたりを楽しみにして、ヘブルの人への手紙の学びを続けたいと思います。それでは最後にこのヘブンの10章の23節と25節をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。お願いします。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望と告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることを分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。祈りします。愛する父なる神様、このヘブルの手紙を読んでいると信仰を持つことが辛くなったり嫌になったり、やめてしまおうと考えてしまう、そういう誘惑は今に始まったことではなくて、最初の教会、初代の教会の時から、イエス様の時代から、パウロの時代から、またこのヘブルの手紙が書かれた時も同じような誘惑や困難があったということを私たちはこの手紙を通して学んでいます。どうぞ私たちはこの手紙を通してあなたが与えてくださっている励ましに耳を傾けて、励ましを受け、そしてお互いに励まし合ってあなたと共に歩み続けることが、何があってもあなたと共に歩み続けることができますように、その恵みを、助けをお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。